公式64番の42からまた説明をします。公式64番の41というのは、旅で終わってますけども、そこから2ページ先の陰暦の、月の満ち欠け表の左隣に、公式64掛け言葉の続きとして42番が続いています。そのページの解説です。42、岩清水、石清水と書いて岩清水と発音します。これは岩清水八幡宮という神社のある場所なんですけども、その岩清水八幡宮にかけて、岩字、つまり濁点をつけると、それが岩字になるというような書き言葉です。なかなか何と岩清水。かえって何も岩清水、言いますまい、ということですね。岩字というふうになります。それと岩清水という固有名詞がかかるというわけです。43番、泣くと泣く、もしくは泣きと泣き、いずべき方も泣く泣くぞ行く、出て行くべき方角も泣く、泣きながら出て行くことです。なんていうふうに、上から、かかってくる言葉がないという意味の泣く、それからそこから泣き泣き、泣く泣く出ていく、泣きながら出ていくというふうに二重にかかります。44番、たすきをかくると願いをかくる、ちょっと難しいんですけども、近年早稲田が出しております。漢字の書き分けは、そのような漢字の書き分けをするわけです。たすきがけの時には、かけ言葉のかけという漢字を書きます。願いをかくるというのは、消そうなんていう時の、思いをかけるという時の書くを漢字として当てます。45番、仮の子と仮の子の世。これは、本当に、ちょっと発想が出にくいので、あらかじめこういうのもあるということを知っておかないと、本番で見たときには、まず気づきにくいと思います。平安貴族の時代に、まだ養鶏ってものはありませんので、日々鶏の卵が食べられるわけでもないわけですね。そういう時に、たまに、こういう卵でも食べて養生してくださいって言って差し出されるのが、狩りの卵です。狩りっていうのは普通にはガンと言いますけども、古典用語では狩りと言います。それが狩りの子、つまり卵ってとこを子って発音するわけですね。その仮の卵が、話題になりますと、仮の子となって、よく、ちょっとこう無情感めいた、歌の変化に生かされたりします。仮のこの世、つまり仮初めのこの世というわけですね。うんたらかんたら仮のこの世をば、なんて続きます。それは、仮の卵という意味の仮の子と、仮初めの儚い無情なこの世というふうにこう二重にかけるということです。46番、型と方角の型。特に、この新潟の型の字。これは干潟という意味ですね。それから左の方は、方角の方の字の型です。で、破線が右出てますように、干潟の型を当てるときは、その干潟に生える動植物と一緒に読まれることが多いんです。足とか、たず、もしくは足たず、貝などとともに読まれます。葦というのは、この干潟の水が浸っているところに、生えているススキの大きくなったようなものを言いますし、それから古典の世界では鶴という読み方をしないんですね。タズと発音したり、または足タズノと言ったりします。それは鶴のことなんですね。それから貝殻、貝殻ってまさに干潟ですよね。潮干狩りなんかするところが干潟ですから、型という言葉と、縁語的な意味のつながりを持つわけです。例えば、この46番の歌を紹介しておりますのが、公式22番の左外側の歌です。公式22番に、その他の用法、右に活用を載せなかったものとありまして、その隣に、風吹けばで始まっている歌と、もう一つ、貝なしで始まっている歌がありますね。これちょっと読んでみますと、 飼いなしと何嘆くらむ白波も、君が肩にぞ心寄せてむ、かっこ飼い合わせと書いてあります。これは短い短編集の中に飼い合わせというお話があったんですけども、二人のお姫様がどちらが美しい貝をたくさん集められるか、それを競ってるわけですね。ところが一人のお姫様の方にはなかなか美しい貝殻が集まらない。で、嘆いておりますと、夢枕に観音様が立ちまして、この歌を詠んだという話なんです。貝がないと言ってどうして嘆いているのでしょうか。白波もあなたの方にきっと心を寄せていることでしょうよ。ですから、白波も、あなたに味方しているんですから、まだ頑張ってくださいねというような、慰めの歌を読んだわけですね。で、この歌の中には2箇所掛け言葉が、隠れています。一つは貝なしのところですけども、これ貝殻の貝、貝殻ないという意味と、もう一つは、公非分と書く、生きがいという時の貝ですね。どうしようもないという意味で貝なし。だからそこが二つかかってるわけですね。それと、君が肩にぞ心寄せてむの肩というのは、先ほどの意味ですと、あなたの方に、という方角の方の字ですけども、今、貝殻が出てきた。わけですから、その貝殻との縁語関係で、君が肩の肩は、日型の肩にもかかってるわけですね。これは実際に、平成16年頃に出た、早稲田の問題です。2箇所掛け言葉を指摘しなさいという問題になっておりました。そういうわけですから、日型の肩にかけられるときは、その日型に生息する動植物、足とか、タズとか貝、こういうものと一緒に出てくるという知識を持ってください。それではまた、46番を続けていきますけども、次47番、岩出のみ、なんていうふうに、岩出ときたときに、それは言わないでという意味なんですね。岩で思うぞ言うに勝れりなんて言葉もあります。言わないで思ってる方が口に出して言うよりもっと気持ちは重いんだというようなことを言うときに、岩で思うぞ言うに勝れりなんて言いますけども、その岩でっていうところにもしかかってるとしたら、岩手もしくはただ岩ですね。こういうものがかかることがあります。48番のつくしとつくしですけども、向かって右側は心を尽くして、なんていう時の尽くしですね。そして左側の現代では、筑紫などと発音しますけども、現代では福岡県のことを尽くしなんて言いますけども、古語の世界では一般に九州の古名です。九州の古名で、尽くしに下りてって言いながら、それが身を尽くすの尽くしになることがあります。九州で取れる綿のことをつくし綿なんて言いますけども、うんたらかんたらつくし綿なんて言いますと、上から読んでいきますと、何々を尽くしてと言いながら九州産の綿なんてなることがあります。49番の嘆き、嘆き、き、一番右端の嘆きっていうのはわかりますね。まさに嘆いているという時の嘆きですね。で、真ん中の投げる木というのは、これは主に歌の中に火の援護があることが条件として使われます。燃ゆとか焦がるとか重火とか、そういう火の援護があればですね、その火に向かって木を投げ入れる、投げ木というのが成り立つわけですね。で、歌の中に火の援護がないのに火に向かって木を投げ入れるということを言うことはできません。歌の中に火の援護がないときは、例えば、嘆きのもとなんていうときに、木の根元なんていうふうに、嘆きの木に単純に木がかかることがあります。じゃあ、一つ試してみましょう。こんな歌があったとしましょう。言うされば、のべも山にも立つけぶり、嘆きのみこそ燃えまさりけり。言うされば、のべも山にも立つけぶり、嘆きのみこそ燃えまさりけり。 夕方になりますと、延べにも山の方にも煙が立っているな。火に投げ入れる、木、嘆きによって、より燃え勝っているんだな、と言いながら、裏側で、私の嘆きも、より燃え勝ってくる、勝ってくることだな、と言ってるわけですね。今の場合には、投げ入れる木というふうに全部掛け言葉にしていいわけです。なぜかと言いますと、煙とかですね、燃え勝る、なんていうのがありますから、火の援護があるから、投げ入れる木という意味が、全部認められるわけですね。で、そういう火の援護がないときは、木だけになることもあります。50番、モルモル、またはモリモリ。月の光もモル宿の、月の光が漏れてくる、この私が守っている宿は、なんてことになりますね。モルモル、またはモリモリです。51番、寝るの寝、それから声を上げて泣くの寝を泣く、それから根っこの根、それから午前0時の根の刻というわけですね。まあ、そんなに出るもんじゃありませんけども、こういうものもあるという、知識を持っておれば、その該当するものに出会った時に発想しやすくなります。例えば、あやめぐさ、根をこそ中め、なんてきたらわかりますね。あやめぐさ、根をこそ中め、あやめぐさの根と言ってるわけですね。根っこと言ってるわけです。そして、あやめぐさ、根をこそ中めってんで声を上げて泣いてしまうけども、なんていうふうにかかってるわけですね。次、52番。静岡県の旧の地名を駿河って言いますけども、恋を駿河の山なれば、何々をする。というふうに、上から読んで、そこから駿河っていうふうにかかっていく場合があります。53番、泣きと渚。掛け言葉っていうのは濁点無視していいんですよね。ということは、君と会うことも渚に吹く松風に、なんていうときに、君と会うことも渚。というのは、上から読むと、君と会うことも泣きと読めますね。濁点を取ればそう読めます。そして、渚に吹く松風というふうにつないでいくわけですね。時々、53番には書いてないですけども、死亡の亡の字で人が亡くなるという意味で、泣きと書ける時もあります。気になるようであれば、53番のところに一つ書き添えておいてください。死亡の亡の字で泣きです。54番、みゆきとみゆき。深い雪と書いて、みゆきと発音します。それから天皇の外出とかお出ましのみゆきですね。まあ大体天皇のお出ましの歌の直前の言葉書きのところにですね、ちらっとですね、その夜雪なればなんてちらっと書いてあって、うんたらかんたらみゆきなりけりとこう来るわけですね。まあそういう時はもう必ずかかっております。深い雪というのと、行く幸のみゆきですね。よくこのみゆきのことを、恩雪と書いてしまう人もありますけれども、正しくは、みゆきというのは、深い雪という漢字を当てるのが正しいと言えます。55番、カリカリカリカリ。植物なんかの根を刈り取るの刈りですね。お金を借りるの刈り。それから、刈り染めのの刈り。そして、動物の癌のことを狩りというわけですね。これだけあります。56番、海の松の布というのは、まあ、海藻の姿を形態的に松の葉に似てるからっていうことで、まあ、そんな風に当て字をしたわけですね。発音は全く違うんです。見る目と発音します。見る目です。で、海藻なんですけども、それに、見るというのは直端の中で、男と女として会うという意味がありましたね。ですから、男女として愛見ることという見る目というのを書けるわけです。よく歌の中に出てくると、琵琶湖の、ことと言いかけて読んだりします。というのは、琵琶湖っていうのは淡水湖ですから、どんなに探しても、琵琶湖の中には見る目はないわけですね。 見る目あらねど、なんてきます。琵琶湖のことは、滋賀の浦なんて言うことありますから、滋賀の浦や見る目あらねどと言いますと、滋賀の浦である琵琶湖は淡水湖であるから、どんなに探しても海藻の見る目はないけどもと言いながら、裏側であなたと私が相見ることはなかったけれどもというふうに、まあ、男女が会えなかったということを言うわけですね。まあ、そういう時に見る目あらねどっていうふうにこう打ち消したいから、まあ、ですから琵琶湖によくかこつけて読むんでしょうね。淡水湖ですと見る目あらねどということが言えるからです。57番、ナイトの夜と、寄ってくるの夜と、それから糸編の夜は、あの糸などをよじるという意味ですね。こう縄をよじるなんていう時の、まあ、よじるという意味の夜です。最後いきましょう。58番、たまたま。魂の玉と、それから玉という漢字の玉ですね。磨ける玉の行方をばみんなんてあったときに、磨いた玉、その玉のですね、どうして行方を見たいと思うのかって、なんか一瞬わかんなくなりますよね。まあ、それはひょっとしたら、人が亡くなって、その亡くなった人の魂がどこへ登っていくのか、その魂の行方を見たいと言ってるのかもしれませんね。こんな風に玉と玉、魂と玉と二つあるっていうわけです。ちなみに横に玉の尾と書いてますよね。よくあの、玉の尾よ、耐えなば耐えねながらえば、忍ぶることぞ、も、弱りもぞする、なんて歌が有名ですけども、玉の尾っていうのは自分の魂を結びつけてる尾っぽなわけですから、まあそれがこう切れてしまいますと、魂がどっか行ってしまうわけですから、まあ、玉のイコール命となるわけですね。玉のよ、耐えなば耐えねというのは、私の命を、もう途切れてしまうのならば、途切れてしまえ。なんて言ってるわけです。以上、掛け言葉の、代表的なものを、細かく58パターン説明してきました。さて、ここでもう一つ別な見方を、教えたいと思います。木山方式の書き言葉の見つけ方は2通りあります。一つは、今1から58まで読んだような約50数パターンのパターンというのは知識として覚えておくということですね。まあ、多少でもこう覚えておけば、選択肢によってこう記憶が浮かび上がってくるということもあります。ですから一つはまず50数パターンを覚えてくださいということです。しかし、それ以外、例えばその歌を見たときにですね、そのようなこの知識としてパターン化されるものがどこにも見当たらない。で、こういう場合どうしたらいいかってことになります。それがもう一つの考え方で、ちょうど今の56番の見る目見る目の左に丸中と書いてありますね。初めての人がいたらそこに明るい蛍光ペンを引いておいてください。述語であるはずの部分が不自然に他の品詞に転化するパターンにも注意と書いてあります。歌というものはですね、やはり、訳してみて何がどうなったのかということをきちんと見ませんと掛け言葉にも気づかないことがあるんです。今のように、述語であるはずの部分、つまり何々はどうだというその述語の部分が、例えばいきなり名詞にパッと変わってしまったりしますと、それは何かこう文章が途切れたような感じがしますよね。そういう時にはそこに掛け言葉があって二重の意味になっていることが多いんですよということです。まあ、その最も分かりやすい例がその下に書いてある例と書いてありますね。蛍の光っていう歌なんですけども、いつしか年も過ぎのと明けてぞ今朝は別れゆくという歌になりますけども、いつしか早くも年月が、早くも年月も過ぎのと、といきなり名詞になったらおかしいですよね。早くも年月もどうしたのかっていうことが必ず必要です。それが、杉の戸となって、小学校の粗末な杉の戸を開けて、卒業生たちは、 別れゆくというふうになっていく。しかし、早くも年月もどうしたのかという部分は、ちょっとこうつながりがおかしくなりますね。もう分かったと思います。杉の音の杉に、月日が過ぎるの杉がかかってるわけですね。ですから上から読んでいきますと、早くも年月も過ぎて、でそこからバトンタッチみたいに、小学校の粗末な杉の戸を開けて、今朝、卒業生たちは別れゆくのですよっていうふうになってるわけですね。まあこれが述語であるはずの部分が不自然に他の品詞に転化するパターンということで、上から来る意味の流れと、そこからバトンをリレーして下へつなげていくような新たに生じる、もう一つの意味の流れとが、そこで二重になっているということです。では難しい例はそこに上の方に書いてありますから、実際の入試問題の例ですともっと難しいです。思いいずる都のことは大井川、幾瀬の石の数も及ばし。これは千葉大学が問題にした和歌なんですけども、実際には数も及ばじってところに波線がつけられてまして、何が、数も及ばないと言ってるのか説明せよという問題だったんですね。大井川がかかってるってことはすぐわかると思いますが、新幹線で大井川鉄橋を渡ったことある人はですね、納得できると思うんですけど、実は大井川ってのはこう小砂利の多い河原の広い川なんですね。本当に一面砂利、小さな石がもういっぱい小砂利の多い、川なんですね。まあ、そこを、幾筋ものこう川の流れがこう分かれながら、普通ですと流れております。もちろんこう雨が降りますとですね、そういうの全部こう覆ってしまわれるわけですけども、普通にはその幾筋かの流れに、なってるわけですね。そうすると、数も及ばしっていうのは、何と何を比べてるのか。それは、都での、思い出の多さと比べてるわけですね。思い出すな、思い出す都のことは多いって言いながら、その、都での思い出の多さというものは、大井川の幾筋もの流れに分かれた、そこにある石の数も及ばないほどだ。もっとそれ以上に都での思い出は多いんだっていうことなんですね。答えを聞けば簡単ですし、まあ、掛け言葉の場所もわかると思いますが、千葉大のように、数も及ばじとは何が何に及ばないことを説明せよと言われるとですね、まあ、それはちょっと難しくなると思います。次の歌は早稲田の過去問です。みたらし川の水面に映る女の面影を思いつつ男が詠んだ歌というような言葉書きで、祈るとも神やは受けむ影をだに、みたらし川の深き思いをと言ってるわけですね。どんなに祈ったとしても、神様は受けてくれるだろうか、いや受けてはくれまい。やはは公式31番の反語ですから、一旦そこで切れることになりますね。どんなに祈ったとしても、神は受けてはくれまい。なぜかというと、みたらし川の水面にあの人の面影でさえも見てしまうということなんですね。つまり影をだにみたらし側の見っていうのが、見るという上一段同士の見るの連用形になってるわけですね。あの人の面影でさえも見てしまうような、つまりいつまでもですね、そういうこの属性の煩悩が晴れない、そういう私の心、そういう心 をどんなに祈ったとしても神は受けてはくれますまいというような意味ですね。まあ、それがみたらし側の深き思い、あの人の面影でさえも水面に見てしまうようなみたらし側の深き思いを、というふうにこう統治で上の方に行くような感じですね。まあ、この場合などはみ一語というふうになります。それでは同じような問題を公式22番で見てみましょう。公式22番の左の方の中段にあります白丸、ここの絵の他に移ろう身にしあれば、三河はよそに菊の白露とありますね。ここの絵宮中ですから、宮中の他に移ろっていく我が身であるので、これからは都のことは遠くで よそに菊の白露。ちょっと変ですね。最後の菊の白露につながるところがちょっと変ですね。宮中の他に移ろっていく我が身であるので、これからはもう都のことは、よそに聞くですね。よそで聞いているの聞くですね。でそれに、花の菊がかかってるんですね。菊の白露とこう、ちょうどさっき言ったこうバトンリレーみたいな感じになります。都のことはよそに聞くと言いながら、そこから菊の白露とこうつながってくるわけですね。それでは公式18番を見てください。魔法師たち。その魔法師たちの希望の下の方の一番右の白丸を見てみましょう。これは過去の九州大学の問題です。名も高く初瀬の寺の兼ねてより聞き越し音を今ぞ聞きける。この歌の中に掛け言葉がありますけど、どこですかっていう問題ですね。これもバトンリレーみたいな感じです。名も高く初瀬の寺の鐘、寺の鐘ですね。あの有名な初瀬のお寺の鐘を兼ねてから聞いてきたけども、その有名な初瀬の寺の鐘の音を今聞いたことよな、というような意味ですね。鐘と兼ねてという副詞とがかかっているということです。こんな風に、掛け言葉を探すときには、五十数パターンのある程度知識によるもの、それから何がどうしたの、どうしたになる部分が、述語が他の品詞に不自然にパッと転化する瞬間。この二つの考え方でぜひ探してみてください。最後ですけども、先ほどの陰暦の月の満ち欠け表の左下の方に狙われる援語っていうのがあります。で、この援語の問題も出ることがありますので、一応そこを見といてください。縁語というのはですね、これは今日の私たちの生活感覚ではありませんので、千年前の人たちが古典の中で、その日常の生活感覚において縁があると発想したものなんですから、まあ、私たちが理屈で発想してもなかなかわからない部分があります。まあ、結果的にはやはり覚えておくということですね。まあ、よく、センターなどに出てもおかしくないので言いますと、2番の梅雨系縁語。梅雨、気雨、置く、結ぶ、玉などは、これはセンターに出てもおかしくないと思います。梅雨なんてのはすぐ消えてしまいますね。梅雨、置くっていうのは、これは梅雨が降りるのことでしたね。それから結露なんて言って、結ぶってそういうことですね。結露して玉になるわけです。それから4番の竹系縁語なんてのも出ておかしくないです。暮れ竹よ節ですね。5番の衣立つ、恨み切る。まあ、これも衣援護として、まあ、特に衣立つぐらいは、センターなどに出てもおかしくないと思います。当時の人は、衣といえば、その布地を立つ、衣を立つの発想があったわけですね。それから7番の、波系援護。まあ、これも有名です。波、裏、波が寄せては返す、寄ると帰る。波がかかる、波が立つ、波がザバーッと越えていく、なんということで波の援護ができていきます。8番は火の援護ですね。おも火とかこ火で火が燃ゆう、焦がる、嘆き、けぶりなんて出てきますね。まあ、それ以外のものもぜひ見ておいてください。3番の富士の根とけぶりと火というのはですね、まあ、縁語に出るというよりも、一つ覚えててほしいのは、古典の世界では富士山というのは活火山なんですね。江戸末期の天保年間まで煙を出しておりましたから、富士の根の、重火、煙、なびくとかですね、富士山が煙なびいているなんていうのは、当時活火山であったので、まあ、古典の世界ではそういう煙が出てくるということを覚えててください。それから9番の模修薬焦がるっていうのは当時の製塩法、塩を作る方法なんですね。海藻ごと塩を煮詰めて最後は焦がれて結晶して塩ができてくるわけですね。ですから古代の塩っていうのは少しこう薄グリーンだったと言われています。まあそれをなぜ歌に読むかというと、濃い焦がれるとか重い焦がれるなんという、 そういう恋の恋情とかですね、また望郷の思いだとかですね、都のことを恋焦がれてとか思い焦がれてとかですね、まあ、そういう恋情だとか望郷の思いを、そういう喪主を役にこう託すわけですね。まあ、そんな使い方をされます。以上が公式64番の説明でした。